説教知られていると題して新井牧師よりいただきます。お願いします。
つい最近の保育園でのお話であります。お昼ぐらいの時間、給食を食べ終わったぐらいの時間でしょうか。廊下に出ましたら、お昼寝のために2階に上がっていく4歳児たちの列に出会いました。階段の脇へ行きまして、それを見送りました。気づいた子どもたちは、まあ、バイバイと手を振ったり、あるいはハイタッチを要求したりと、そんなことをしながら2階に上がっていきます。するとその中の一人の男の子が私に向かって、ジジイジジイと力いっぱい叫んでまいります。いかにも私は彼らから見ればジジイでございますから、まあまあはいはいというようなものでございます。ただジジイという呼び方は決して褒められたものではありません。仮に女性の保育士をババアなんて呼んだらどんなことになるか。職員室でおばちゃんって言っただけで大変なことになるんですから、想像に難くありません。もちろんその男の子に悪気などはございません。そうは到底思えない。ただただ構って欲しかっただけなんだと、そのように思います。それが分かっているだけに、まあ、微笑ましいなと思う反面、でもジジイというその呼び方を放っておくのはよろしくありませんから、とりあえず眉間にシワを寄せて、めっとこう制しておきました。ふと見ますと、誘導していた保育士も、園長先生でしょと言いながら必死に制している姿が目に入りました。ですからまあそれでいいと、その場を後にしたんです。で、事務室に戻っていきますと、もうほどなくして保育士に連れられて大泣きしながら入ってくる子がいました。まあ、さっきの子です。ああ、これはジジイのことで叱られたなっていうすぐに察することができたわけですが、まあ、知らぬ顔をしながら、どうした、なんで泣いてるのと声をかけました。でも男の子は泣いてばかり、何も言いようがありません。かわいそうになってきたので、こちらから歩み寄りまして、床に座って同じような目線になりながら、肩を抱いて背中をトントンと叩きながら落ち着かせようと努めました。連れてきた保育士はスーッと後ずさりして消えてしまいました。きっと、まあ、他の子を寝かせにでも行ったんでしょう。ちょうど真横に主任のデスクがございまして、主任はノートパソコンの画面を覗き込んでいるんですが、なぜそんなことになっているのか、なぜ園長が出てきたのかということを知る由もありませんから、きっと気になっていたでしょう。そのうち席を立って廊下に出て行きました。おそらくなんでこの子が連れてこられたか、その理由を聞きに行ったんだろうと、そう思います。ほどなくして戻ってきますと一言、それはしゃあないなと言って一息ついて席に着き、またパソコンの画面とにらめっこを始めました。さてどうしたものかと男の子は、まあ、子供にありがちですけれども、こう泣き止んでヒクヒクして落ち着いたかなと思うと、また思い出したように泣き出す。そんなことを繰り返しました。それなりに時間も経ってきましたので、そろそろ助け舟を出してくれないかななどと思いながら、ちらっと横を見ますが、どうも助けてはくれなそうです。まあ、仕方がない、最後までオチは自分でつけるしかないんだなと思いながら、そんな覚悟でそのことを向き合っておりまして、10分ぐらい経ったでしょうか、ようやく落ち着いてきたので、あ、ここかな、チャンスかなと思って、耳元でそっと、じゃあお昼寝に行こうかとささやきました。すると男の子はこっくりとうなずいて、同時にかの泣くような声で、ジジって言ってごめんなさいとこう言ったんです。そうだねって言いながら、ただそれだけで、子供を連れて外に、事務所の外に行きましたら、保育士がドアのところで正座して待っておりましたので、引き渡して一件落着と。やれやれと胸をなで下ろしたんですが、実は途中でそのやり取りをしながらふと気づいていたことがあるんです。それはこの子はもうすでに 私に許されているということを感じているんじゃないか。謝る前にもう許されているということに彼は気づいていた。だからこそますます涙が出てきていたんではないか、そう思ったんです。さして眠くもないのにお昼寝のために2階に行かなければならない、そういう安ュイな時間帯に突如園長が登場いたしました。そして近くにいた子たちはハイタッチなどをし始めている。でも自分は少し先へ進んでいたし、壁際を歩いていたから語りかけることもできないし、構ってももらえない、ハイタッチもできない。だけどその安ュイな時間帯に突然訪れたイベントタイムでありますから、自分も何か参加したかった。そこで注目をしてもらうために少々乱暴だけどインパクトのある呼びかけを試してみた。すると園長は確かに振り向いた。そして目としてくれた。マイナスのはずの反応ではありますが、どうやらあまり怒ってはいないようだし、とにかく反応はしてくれた。だからこのまま叫び続ければ何かもっと大きなイベントに発展するかもしれない。まあそんなことを考えていたかどうか定かではありませんが、彼は自分であまり好ましくないと承知の上でジジイジジイと叫び続けたんでしょう。その結果、期待していたのとはちょっと違うイベントが起こってしまいました。叱られた。園長にではなく保育士に叱られた。おまけに構ってほしかった園長に対して謝りに行かなければならないという罰の悪い屈辱的な結果を導いてしまいました。はじめはそうした悔しさみたいなものが先立って泣いていたんじゃないかと思っていたんです。でも彼の涙は途中で変わった、そう感じるんです。ジジイっていう呼びかけが好ましくないことを彼は知っていたはずです。それをあえて使ったんです。それは今も言いましたように私の気を引くためです。そして確かに園長は反応してくれたんです。思った通りその呼びかけはいけないよというニュアンスの反応でした。でも自分が期待した以上のことは起きなかった、期待するほどのインパクトはなかったと言いますか、起きなかった。だから思いっきり叫び続けた。その結果調子に乗って人を傷つけてしまったということを保育士に諭されたわけです。事務室に連れて行かれるときどんな恐ろしいことが起こるかと不安で不安で、きっと仕方がなかったでしょう。そこには後悔もあったはずです。一時的な感情の高ぶりでいけないと分かっていながらジジイって叫んでしまったことを後悔した。あんなこと言わなきゃよかった。でも事務室にいざ来てみると何かが違う。鬼の形相で叱られてるかと思いきや、何事もなかったかのようにどうした、なんで泣いてると聞かれる。戸惑ってはみたものの、周囲の大人の反応なども見てみるとどうも園長はしらばっくれてるんじゃないか。少なくともジジイと言ったことで、そう呼ばれたことに対して園長が怒ってたらきっとすぐに雷を落としただろう。なのにそれがない。ジジイと叫んだことについてはもうあの目というあれだけで終わってる。もうここでは不問にされているんじゃないか。これいっそ叱られてしまった方がすっきりするような気がするんです。悪いことしたという自覚があるわけですから、それを咎められる、これも当然の結果です。だから少々怖いけど叱られてしまってそれに対して力ずくでごめんなさいということを引っ張り出してもらったと思う方がどれだけ楽でしょうか。でも違うんです。ごめんなさいって言いに連れてこられたはずなのに、もはやごめんなさいすべき事案が消えてしまっているんです。それをもう一回掘り起こさなきゃいけなくなっちゃった。彼は自分がごめんなさいということによって許されるその方程式を失ってしまいました。ごめんなさいの対価として許されるという図式は崩れてる。 ごめんなさいが終わってないのにもう許されてしまっているんです。このことによって彼は今この場において自らアプローチする手段を失ったんです。思えばイエス様の十字架の死による贖いというのはまさに私たちの罪が許されているということを表す出来事です。そしてそれは救いというものが私たちの努力によるものではなくて、私たちのアプローチによるのではなくて、神様から一方的に与えられる神様の深い憐れみに基づく恩寵であるということを知らしめました。しかしながら当時律法を守り通すことで神の国に入ろうとしていた者たちにとっては、この神様からの一方的な恩寵というものを理解する、これは非常に難しいことだったでありましょう。なんせ自分たちの努力というのは一切必要ないと言われた。ちょっと語弊のある言い方かもしれませんが、努力なんてしなくても救われるという可能性がある、そういうことにもなったわけです。またイエス様の語る言葉や行いは、それまで救われるはずがない、そういう罪人とされていた人々、障害者であるとか持病人であるとか徴税人であるとか身分の低い者たちであるとか、そういう者たちもみんな救われるという、そういう見解が示されました。そういう新しい約束が示されました。それまで自分たちだけが救われると思っていたのにであります。それは自分たちの信仰や生き方、それまでのやり方を否定されるに等しいものだったに違いありません。弟子たちはどうだったでしょうか。彼らはイエス様のすぐそばにいながらイエス様の教えを聞き続けてきたわけです。イエス様がもたらす新しい契約、すなわちただ神を信じなさいという、そのことを理解しようと努めていたはずです。でもそれはなかなか成し得るものではありませんでした。福音書を読めば弟子たちがいつまでも無理解でいたではないか、そう思われる様子が描かれています。一番弟子とも呼ばれるペトロも、お読みいただきました、今日お読みいただきました箇所で大変威勢のいいことを言っていました。この場面は最後の晩餐の後、お祈りをするためにオリブ山に行かれる直前という設定です。イエス様はおっしゃいました。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとペトロは威勢よくこのように答えました。主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しております。なんとも頼もしいではありませんか。お師匠様にどこまでもついていきますよと。たとえ命が脅かされるようなことになっても、お師匠様を一人にするようなことは決していたしません。私は死をも恐れず、どこまでもついていきますとこう言っているんです。こんなことを言われたらもう嬉しくて涙が出てくるところであります。でもイエス様は冷静でした。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。こうおっしゃったのです。一番弟子による寒類者の決意表明に対して、いやいや、お前さんは今夜その言葉をひっくり返して私を独りぼっちにするんだよと、こういうことをおっしゃったんです。ただこの流れから受けるイメージですが、これはあくまで私の感想ではあるんですけれども、ペトロをお前は裏切り者なんだというふうに罵ったり、どうせ裏切るくせにと言って失望しているとか、 そういう感じではないですよね。むしろペトロに対して己の弱さを正しく自覚するためのヒントを今与えている。今分からなくていいんだと、後で分かればいいんだという、そのようなニュアンスでヒントを与えているように思うんです。そういえばイエス様の今日のお読みいただいた最初のセリフ、あらかじめペトロの裏切りを知っていて語られていたということが分かります。すなわち、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったと、こうおっしゃっている。ペトロにとってこれは大きなつまずきとなる事件、これがこの後起こることをご存知であるからこそのセリフでありましょう。そして何よりも重要だと思うのはその次のイエス様の言葉です。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。こうおっしゃいました。イエス様はこの後ユダヤ教の指導者たちに捕らえられて、大祭司カイアファの邸宅で尋問を受けることになります。その時、まあ、皆さんご存知かと思いますが、ペトロは心配してこの邸宅に入り込みます。庭に入り込む。そして焚き火の輪の中に紛れ込んで様子を伺ったんです。その時その場にいた人から、お前はイエスと一緒にいた仲間だとこう指摘されました。その時彼は、いや私は知らないと否定いたしました。いや、やっぱり一緒にいたと再度言われると、俺は関係ないとまた否定しました。そして三度目に、やはりお前は仲間だと言われて、それを断固否定した瞬間にニワトリが鳴いたんです。その声を聞いた瞬間、ペトロはイエス様がおっしゃっておられた、ニワトリが鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう、その言葉を思い出して外に出て激しく泣いたのでした。この時のペトロの心境を想像いたします。それは自分自身への不甲斐なさといいますか、情けなさみたいなものに加えてイエス様に対する裏切りという罪の意識もあったでしょう。そうした涙であったことは容易に想像できるんですが、同時にそういう弱く愚かな私でさえイエス様はすでにご存知でいてくださった、その上で放置された、すべて言わないでいてくれた、悟るように気づくようにヒントだけ与えておられた、これはつまりもうすでにそういうふうな私の弱さのゆえに罪を犯すということを知っていて許しておられた、そのことに彼は気づいたのではなかったでしょうか。イエス様はおっしゃっていました。あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。つまりこの自信満々だったはずの信仰が、自分もこの世の権力の前で、そして自分の命が脅かされるかもしれないという緊張感の中で、意図も簡単に崩れ去ってしまった。しかもイエス様はそれをあらかじめご存知でいてくださって、その上でその愚かさ、弱さゆえにしてしまった裏切りを受け止めてくださっておられた。言うなれば、ペトロは罪を犯す前から許されていた。その許されていることを彼は知った。だからそこから立ち直った時に、同じように仲間たちを、俺も許されたと励ますことができると、あなたはそうしなさいとそのように促されていたことに気づくのでありましょう。自分の犯したことの愚かさを思えば思うほど、そこにある許しの恵みの大きさというものに気づくことができます。ほんのちょっとの罪を許してもらって、そのくらい当然だよなと、そのような公平な態度を取るより、そんなことを思うより、 到底許されるはずがないと思っているほどの罪人が無罪放免されて救われるというのは、感謝の度合いがだいぶ違うでありましょう。どちらがいいんだ、どちらが望ましいんだなどというつもりはないんです。ただ許された罪の大きさを自覚する方が、より大きな愛と恵みの中に置かれているということを実感できるに違いありません。言い方を変えるなら、自分が愛されている、許されている、大きな恵みの中に置かれているという感謝の度合いが変わるとでも言いましょうか。そうした意味でペトロはあらかじめ許されていたことに気づいて、イエス様の愛に対して己がいかに自己中心的で愚かであったか、浅はかであったかということを思い起こし、悔い改めの涙を流したのでありましょう。園長をジジイと呼んだ4歳、許されているということが分かったからこそ、自らしてしまったことへの後悔の念も抱きながら、なかなか泣き止むことができなかったんだろうな、そんなことを思っていたんです。そうなると余計愛おしく感じるようになります。そしてだからこそ、自らのことをきちんと見つめて、ごめんなさいが言えたということを本当に褒めてあげたいなとさえ思いました。キリストが私たちの罪をあがなってくださったから、私たちは永遠の命に生きることができるようになったという、その福音の恵み豊かさは、私たちの罪の自覚が十分であればこそ感じられるものだと改めて思います。なぜならば、そこにある許しの大きさを知ることになるからです。後悔し涙が止まらなくなる、そんなことは私たちの人生には幾度となく訪れますが、その涙をも拭い取ってくださるイエス様が、聖霊を通していつも私たちと共にいてくださる、そのことに感謝をしながら、この新しい週も歩んでいきたいと思います。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたの恵みを十分に受けて、感謝を持ってあなたと共にこの週も歩んでいくことができますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。